先週の水曜日からレント受難節に入りました。受難節はイースターまでの46日間になります。日曜日を抜かしますと40日間になります。そのような40日間に入りまして、今日は最初の日曜日となります。また外のバナーをご覧になったかと思いますが、色が紫に変わっております。この紫色は主イエスの受難を表す天霊色となります。レントの最初の日曜日には多くの教会において荒野の誘惑の聖書箇所が読まれます。今年はマタイによる福音書の当該箇所が読まれております。さて、そもそも誘惑とは一体何でしょうか。今日の箇所で誘惑の主体となっているのは悪魔です。しかし一節を見ますと、霊に導かれて荒野に行かれたと、そう記されています。これは誘惑するのは悪魔であるけれども、神様があえてそこに導いたということが書かれています。そうしますと、このことを単に誘惑という言葉で表すことのできない内容を持っているということがわかるのです。実際に誘惑を受けると訳されている言葉は、試されるとも訳すことのできる言葉です。それは試練という言葉とも関係いたします。悪魔を主体として見るとき、それは誘惑となりますが、神様を主体として見るなら、それは人間が試されることである。人間にとって、試練となるのです。そうしますと、ここに書かれていますことは、さらに遡って荒野を旅したイスラエルのことを思い起こすのです。40日という言葉も、イスラエルが荒野を旅した40年の期間を思い起こされます。彼らを荒野に導いたのは神様でありました。それは一体何のためであったのでしょうか。今日の聖書において、主イエスがいくつかの言葉を引用しておりますが、最初の引用はこのような言葉でした。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。これは申命記8章3節からの引用です。主イエスが念頭に置いていたのは、やはり荒野を旅したイスラエルでありました。主イエスが引用された御言葉の直前には、このように記されています。あなたの神、主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。何のために荒野に導かれたの？何のための試練だったのか。内にあるものが外に現れるためだというのです。主はあなたの心にあることを知ろうとされた。実際荒野に導かれて、心の内に潜んでいたものが激しく外に現れることとなりました。神様に救われ、意気揚々とエジプトを脱出したイスラエルの民だったはずです。 神様によって海の中に開かれた道を喜びと賛美にあふれて渡っていったイスラエルの民であったはずです。しかし荒れ野へと導かれた時、彼らの内にあるものが激しく現れることとなりました。不平として、不満として、不信仰から出るもろもろの言葉として、主はあなたの心にあることを知ろうとされた、そうあります。考えてみますなら、試練など与えなくても、神様は人の心の内にあるものなどいくらでも知ることができるのです。内にあるものが外に現れることが必要なのは、神様にとってというよりも人間にとって、必要であるということです。確かに神様に知られていることが人の目から見ても明らかである。そうあってこそ悔い改めも起こるのです。それはかつてのイスラエルと同じように、後の教会においても、私たちにとってもそれは同じであります。内側にあるものが現れて、神様に知られていることが明らかになる、そのための試練です。そして私たちに先立って、教会の原型であるキリストが、荒れ野に導かれて、誘惑を受けられ、試練を受けておられるというのが、今日の聖書箇所なのです。そして試練は、同時に誘惑でもあるわけですけれども、その誘惑を退けて、悪魔に打ち勝っている姿を、私たちは今日のこの聖書箇所に見ているのです。さて、今日読まれましたマタイによる福音書、シエスの受けられた三つの誘惑を伝えています。今日はこの中のシエスが受けられた二つ目の誘惑について注目したいと思います。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてあると言われた。この箇所において悪魔は聖書を引用して語ります。聖書にはこう書かれているでしょう。まるで敬虔なクリスチャンのように語るわけです。悪魔の誘惑というのが必ずしも悪魔らしくやってくるとは限らない。往々にしてそこに誘惑があると人はなかなか気づかないものであります。神様から引き離そうとするものの誘いがあることに気づかないものです。では敬虔な信仰者を襲った悪魔の言葉の中にどのような誘惑があったのでしょうか。それはシエスがどのような悪魔の言葉を退けたのか、そこから理解することができます。シエスはこのように答えられたのです。あなたの神である主を試してはならない。とも書いてある。 主イエスが引用されたのは、申命記6章16節の一部になります。その全体の言葉はこうなっています。あなたたちがマサにいた時にしたように、あなたたちの神、主を試してはならない。あなたたちがマサにいた時のように、あなたたちの神、主を試してはならない。これが主イエスが引用した元の言葉になります。イスラエルがマサにいた時、一体何をしたのでしょうか。どのようにして主を試したのでしょうか。実はそのことを伝えているのは、出エジプト記の17章になります。彼らはレビフィムというところに宿営していました。そこには神の飲み水がなかったと書かれています。飲み水が尽きてしまったというわけではありません。水の蓄えなしで旅行することはありえませんから。そこでは水の補給ができなかったということです。次第に水が乏しくなっていきます。飲みたいのを我慢しなくてはなりません。先のことが不安になります。そこで彼らは不平を言い出しました。せっかくエジプトから解放されたの。彼らは不平を言い出すんです。彼らはモーセに言いました。なぜ我々はエジプトから導き上ったのか。私も子供たちも家畜までも渇きで殺すためなのですか。そして彼らはモーセを石で打ち殺そうとしたというのです。なんと馬鹿げた話なのでしょう。しかし神様はモーセに一つの岩を杖で打つように指示したのです。モーセがその通りにすると、岩から水が流れ出て、民は飲むことができたと記されています。神様の恵みと憐れみが目に見える形で表されました。しかし聖書はこの出来事の起こった場所について、それを神の恵みが現れた場所であるとは説明していない。こう書かれています。彼はその場所をマサ、タネシとメリバ、争いと名付けた。イスラエルの人々が、果たして主は我々の間におられるのかどうかと言って、モーセと争い、主を試したからです。聖書は言います。あなた方がマサにいた時にしたように、あなたたちの神、主を試してはならない。考えてみてほしいと思います。あの時イスラエルの荒れ野にいた、あの時次第に水が乏しくなっていったとき、試されていたのは人間の方だったのです。本当はそこで神様への信頼と従順が問われていたはずです。それでもなお、神様を信頼し、神様に従って生きるのか、人間にとって最も重要なことが問われていたのです。実際その直前の17章には、荒れ野で食べ物がなかった時のように、神様が天からマナという食べ物を降らせてくださった。そのことが書かれているのです。すでにエジプトから救い出されたところから、常に神の恵みが先行しているのです。 彼らはすでに恵みの神を知っていたはずなのです。その神様にどのような状況であった、何があったとしたら、そこで神様を信頼し、神様に従って生きるのか。そのことが問われていたのは人間の側のはずだったのです。けれども人間というのは神様から問われる側にいることを良しとはしないのです。神様に問われるよりも神様を問う側に回ろうとするのです。試される側ではなく試す側に立とうとするのです。果たして主は我々の間におられるのかどうか。そして人間が試す側、テストする側に立って、神が我々の間におられるのなら、確かな印を見せよと、そう要求するのです。神が愛しておられるなら、確かな印を見せよ。我々が乾いているのだから、水を与えようと。そのようにして人間が神様を試す側に立って、テストする側に立って、丸をつけ、バスをつけるのです。そして水を与えようとしない神にバスをつける。その具体的な表現は、神様が立てたモーセを牛で打って殺そうとすることでした。神の子なら飛び降りたらでは。神様とその御言葉への究極の信頼を求める言葉に聞こえなくもあります。しかしそこにかつてイスラエルが陥った誘惑があることを主エスは知っていたのです。そしてこれを書いているマタイは、同じ誘惑の後の信仰者も、そのことに常にさらされている。そのことを知っていたのでしょう。さて、この舞台の、誘惑の舞台となったのは、聖なる都エルサレムであった。聖書は記しています。もちろん主イエスは荒れ野にいるのですから、次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行きと言いましても、実際に連れて行ったわけではないかもしれません。すべて悪魔が見せた幻影である。そう言えるかもしれません。しかしそこが聖なる都、エルサレムである。ということは重要なことなのです。そこがキリストと悪魔との最後の対決の場となるからです。主イエスがエルサレムにおいて裁きを受け、ゴルゴダの丘において十字架につけられたとき、人々はこう言って主イエスを罵りました。神に頼っているが、神の御心なら今すぐ救ってもらう。私は神の子だと言っていたのだから。そのように悪魔が同じ誘惑を再びここに持ってきていることがわかります。しかし、荒れ野において、あなたの神である死を試してはならないとも書いてあると言って、悪魔の誘惑を退けられた主は、最後まで悪魔の誘惑を退けられ、悪魔の誘惑に打ち勝たれたのでした。この主イエスの勝利に結ばれ、今私たちは受難節の時を歩み出しています。人間の罪に目を向けるとともに、 この罪の贖いのために十字架につけられた主イエスの恵みを覚え、主の御前において悔い改めの日々を私たちは歩んでいく、そういう受難節の時に私たちは迎えたく祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日の主の日の礼拝ともに守ることを許してくださりありがとうございます。あなたが私たち悪魔の誘惑に出会った時にどのように向き合えばよいか、あなたはご自身の身をもって示してくださいました。主が示されたように私たちもどうぞあなたに倣ってあなたの誘惑に負けることがありません。そしてまた誘惑に負けることがあったとして悔い改め、そしてまたあなたにつながって歩み続けることができますよう、どうぞお導きください。この祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。